変わるかもしれないですね。これが、プロジェクター加速現実化の最初の一つでして、一般のネットワーキングディスプレイを用いるような、複合現実化には、ない特徴として、この3条という特徴を応用することで、アプリケーションで様々な、応用、広がりを持たせることが可能です。それでは、関連研究についてご紹介していきたいと思います。まずは性的なシーンを取り扱った研究からです。ヌガイガラは、多層光学環境という、白色鉄鋼で、パターン投影を行うことで、光源域や、反射特性を任意変化させることができる、そういうシステムを提案しています。また、スペースディライターという、これはプロジェクターによる実光源の模倣を行うシステムですが、近接光源や面光源などさまざまな照明環境下での見え方を、一旦、ディスガードとして、取り込んでおくと、それらの実光源を撤去した後でもプロジェクターで全く、同じ、実光源が、再現できるシステムを提案しています。しかし、これらのシステムは静的であるという、シーンが静的であるという、そういう制約を置いていますので、先ほど申し上げました、サンジュルという特徴が引っかかりません。それではそのサンジュルという特徴を生かすためには、どうしたらよいでしょうか。それには、スクリーンとなる物体を、追跡し、シーンに整合する画像をリアルタイムに表示する必要があります。そのような動的なシーンを取り扱った研究としては、このような研究があるんですが、ダイナミックシェーダーランプというシステムは、赤外線センサーと磁気センサーを併用する、システムなんですが、赤外線センサーと磁気センサーという特殊な機材を用いた大掛かりのシステムになってしまっています。それに対して我々は、物体、スクリーン物体の裏面に、このような、ビジュアルマーカーを、照射し、これはアクリル板の上に、トレーシングペーパーを敷いた台なんですが、その下にカメラを設置しておいて、この起動作業の、下の方から、ビジュアルマーカーを探査することで、スクリーン物体の追跡を行っています。これはプロジェクター1台カメラ1台という非常にシンプルな機器構成なんですが、ご覧のようにトレーシングペーパーが敷いてあるため、設置時のみしか追跡ができないという、そういう制約があります。そこで本研究では、シンプルな機器構成による、スクリーン物体の三次元的な追跡ができる、システムを提案いたします。なおここでいうシンプルな機器構成というのは、通常のカメラ1台、通常のプロジェクター1台のみの構成のことを指します。本提案情報は、物体追跡の手がかりとなるパターンを、投影画像中に埋め込むという、手法です。人間の視覚特性とカメラの、感度特性の違いを利用することで、このようなパターンを投影画像中に埋め込み、プロジェクターに画像投影の役割と、物体追跡の手助けをしてもらうという2つの役割を持たせるというのが基本的な理解です。これが本提案システムの概要です。本システムでは、プロジェクター1台カメラ1台を、このように作業空間上に設置します。そして、このように、シーンを見ている人間の側からは、パターンは見えないのですが、カメラからは、見えるように、パターンの埋め込みを、行います。そしてこのようにパターンが埋め込まれた投影画像をシーン中に投影し、それをカメラに差し出し、パターンのみを抽出します。そしてこの抽出したパターンをもとに、シーンの形状復元を行い、登録物体、スクリーンの物体形状をあらかじめ登録しておいて、復元されたシーンと、この登録物体の形状をセッティングすることによって一致性の実例を行います。そして、シーンに整合する画像を、生成し、投影画像を更新するという以上の処理を繰り返すことによって三次元的な、物体の追跡を可能にしています。このシステムで解決すべき課題は主に2つあって、それはどのように埋め込むかという問題と、あとどのようなパターンを、埋め込みスクリーン物体の実性をどのように推定していくかという、2つの課題になります。で、まず1つ目のどのように埋め込むかというときには、人の目に気づかりにくくカメラからの認識が可能な、パターンの埋め込み方とは、どのような埋め込み方かというふうなことを検討していきます。そして2つ目の、スクリーン物体の実性推定なんですが、まず、どのように埋め込むかということを用いて、実際にどのようなパターンを埋め込んでいくか という、問題と、そのメソッドパターンについてどのように真の三次元形状を復元していくか、そして、その復元された、真の形状と登録物体をどのように復元していくかということについて述べていきたいと思います。ではまず、どのように埋め込むかという話からです。人の目に気づかれにくく、カメラからの認識が可能なように、パターンを埋め込むにはどのようにしたらいいでしょうか。本研究では、人間とカメラの感度特性の違いを利用することを、基本的な理解としています。ここに挙げた2つの、画像があるんですが、これは、どちらも RGB 空間上でのユークリッド距離が同じ式かの、背景を持ったのですが、こちらの、黄色い字に白の感度が、人間には見えづらいと思います。これが、人間の感度特性にグラフィック現象です。しかしそのような、現象を、カメラを交えて議論するためには、まずプロジェクターの投影色、そしてカメラで観測されるのカメラ観測色、そして、人間が感じる色の真実物色、この3つの色に関して、相互変化をその図のように、行ってやる必要があります。そのためにまずこの、変換関数である、本研究では C と H と呼んでいるのですが、2つの変換関数を求めることから説明したいと思います。ではまず投影色から、カメラ観測色への変換関数の求め方です。この図に示しますように、ある輝度値を、スクリーン平面に投影します。そして、その、画像を、カメラで、キャプチャーし、輝度値と、観測値を対応付けて、合成図を作成していきます。これを全ての投影色に対して行うことで、C をつけることができます。そして、逆関数なんですが、この C の逆関数に関しては、プロジェクターから投影した輝度値とカメラの観測値か、実際に対応できるわけではないので、対応付けのない、組み合わせに関しては、対比相関算で、一番近い組み合わせを持つ、値の観測値を用いることで補完できます。そして、次に、投影色から真実物理色への変換関数 H ですが、本研究では真実物理色として、CILH 空間を用いています。これは、CILAG が微小質化問題に適用されることから、本研究に向いていると考えたからです。しかし、この CILAG を、LAG というのは、三次元である XYZ 値によって、定量的に表されているために、ある投影輝度値に、プロジェクターとなる投影輝度値に対して、分布分布を調べる必要があります。しかし、すべての投影輝度値に対して、分布分布を調べるというのは非常に骨を折れる作業となります。そこで本研究では、sRGB 出力のプロジェクターを使用することで、その問題を解決しました。 sRGB というのは、異なった環境下での、色再現性を確保するために、生成された、色空間の標準国際標準規格でして、XYZ 値との変換式が提示されています。そこで、sRGB 出力のプロジェクターを用いることで、このように、LAB と sRGB の、相互変換が可能となりました。それでは実際にどのように、投影画像中にパターンを埋め込んで抽出していくのかという、概要から説明しておきます。このような元画像に対してこのような認知パターンを埋め込んでいく方法について説明します。本研究では、2枚の投影画像の、色差中に、このような認知パターンを埋め込んでいくことを考えます。まずある投影色に対して、その投影色に似たようなのですがカメラからは区別が可能で、人には見えづらいような、2つの色を用意します。この2つの色のことをそれぞれポジチネガチと呼びます。で、このポジチ、この元画像の各ピクセルに対してその色に対するポジチネガチで、ポジチの場合は、0を埋め込んで、0の場合にはポジチを埋め込んで、1の場合にはネガチを埋め込むというような作業をして、このような画像を生成します。で、もう一つのこの画像、このポジチとネガチの関係が全く逆になった画像となっています。 で、この画像を、我々はポケ画像、メガ画像と取り入れていきます。そして、抽出をする際には、この個人画像、メガ画像2枚の画像を、真鍮に投影してカメラにキャプチャーした画像を用います、この2つをカメラ画像と考えてください。この2枚の画像の色差から、元画像を推定します。そして、この、推定された、元画像から、を、投影色に変換してやって、これを推定色とします。そしてその推定色に対応する個人値、メガ値というのはもう分かっていますので、その個人値、メガ値を、先ほどの、シールを用いて、投影した際にどのように、観測されるかということを、求め、元々のキャプチャーされた個人画像と比較することで、あ、この色は個人値だな、この色はメガ値だなというように、個人値メガ値を、推定することができます。そして、その、推定した値から、このように一パターンを抽出することが可能になります。それでは、実際に個人値とメガ値をどのように設定するかという話です。本研究では、2枚の投影画像間の色差に、位置、情報を埋め込んでいくのですが、その際に、気をつけなければいけないのが、まず1つ目が、一定の色差がカメラで観測可能であるということ。そして2つ目が、この2つの色差が人の目に最も見えづらい色差になっていなければいけないということです。これがある投影値に対する個人値メガ値を求めるプロセスを表したものなんですが、まずある投影値を C を用いて、カメラ観測色に変換します。そして、カメラ観測色において、観測された色差が直径となるような、球面上の空間を探索するのにします。そして、球面上の2点を選択するんですが、その時中心が、この値になるように、2点を選択します。そしてこの2点を、投影色を介して真理物理色に変換します。そして、真理物理色上での、距離を計算します。そして、この作業をカメラ観測色上でのこの球状の探索空間で、このように、全ての点に対して、探索を行い、ここの真理物理色上の距離が体感となる時の、投影色2つの値を個人値、メガ値というふうに設定します。では、このように組み込まれたパターンをどのように抽出するかということについて詳しく見ていただきます。観測色、1つ目の観測色に続いて2つ目の観測色がこのように観測されたとします。その時これが個人値かメガ値かということはまだ分からないのですが、埋め込む時にはこの2つの中性がこのような値になるようにあらかじめ埋め込んでありますので、全くそれと逆変換を行っていって2つの値の平均を取ることで中性が、そしてその中線を C の逆算数を用いて、投影する前がどのような色であったかということを確定します。そうしたときに、どのように埋め込んだかというのはあらかじめ、分かっているので、この色は個人値だぞ、この色はメガ値だぞということが分かって、個人値、メガ値の順序に観測されれば0というように、観測順序はあらかじめ決めてありますので、この埋め込まれた情報は0だなということが分かります。で、このようにして、パターンを埋め込むのですが、実際にどのようなパターンを埋め込んで、スクリーン物体を推定していくのかということを説明したいと思います。本研究では、プロジェクターとカメラを用いた、形状復元である空間構造化投影法を応用して、3次元復元、C の3次元形状復元したいと考えました。しかしこの空間構造化投影法というのは、プロジェクターの分解能と同じ粒子の数だけのフレーム数を移動します。しかし本研究では、動的な C の形状復元を行いますので、できることならば、少ないフレーム数の情報で解析したいというのがあります。ここで本研究では、ここに示しますような、パターンを用いて、シーン形状復元を行っています。これは、等間隔に配置した帯の中に、その帯が何番目なのかということを表す、0位のビットパターンを付加した、画像になっています。本研究ではこのパターンのことを IMB と呼んでいます。 そして、この介入クリニックを、0、1、OB 以外に、参加することで、この OB の病態におけるプロジェクターと、カメラの、対応を表した、時間的な行動画像というものを、取得しています。そして、先ほどのような IV スリットを支援に投影して監視化を行い、帯の病態におけるプロジェクターコールと、カメラコールの対応付けを表した時間的な行動画像で、この動きに時間的な行動画像を受けることができれば、このように素な形状を復元することが可能となります。しかしこの、推定されたシーンの形状は、素な形状であること、そして、監視誤りや、IV スリットの孤独などによる誤差を多分に含んでいる可能性があるという問題があります。そのことを考慮した上で、位置付けについてを行っています。本件については登録物体形状と、先ほどのようなソナシーの形状のリッティングによって、スキリング物体の追跡を行います。しかし先ほど述べましたように、シーンの形状には分子が含まれている可能性があるので、本件についてはロバート推定法の一つである、ランタスを用いてリッティングを行い、スキリング物体の追跡を行います。で、今回は問題の簡単化のために、半球スクリーン物体の半球を用いまして、位置推定問題のみを扱っています。で、実際にどのように、推定するかというと、まず復元された形状の中から、3点をランダムに選び、その3点の、解析的に取りで円の中心を求めます。で、その中心点にスクリーン物体を入れたとき、今、どれくらいのコンセンサスが得られるかということを調べ、そのコンセンサスの最も多く得られる中心点を、半球の推定値とします。それでは実際に、実装し実験を行いました。処理の流れはこのようになっています。シーンが動かないときは、同じ画像を投影し続けますが、フレームファンタブルのもとに、シーンの動きを検出すると、その投影画像中に先ほど述べましたこの IV スリットというものを埋め込みまして、それをシーンに投影します。そして誤字画像とネガ画像をシーンに2枚投影し、2枚キャプチャーします。そして、そこの2枚のキャプチャーした画像から、このように、探知化した画像を抽出し、このような時間的な行動画像を経て、その形状復元を行います。そして、登録しておいた物体形状とのフィッティングによってスクリーン物体の位置付けについて行い、シーンに整合する画像を、生成し、画像を、更新します。実験環境はこのような環境を行いました。このような半径は式の、半球を用い、スクリーン平面の上を、スクリーン物体が動くというようなシーンを想定しました。これが実験結果の分で、このようなスクリーン半球とスクリーン平面にそれぞれ別のベクターを用意します。このようにシーンが動くと、チラチラッと何か、チラッというようなものが見えるんですが、これが、IV スリットの部分です。そして、この IV スリットを解析して、スクリーンを使っていくことになります。このシステムはこのように、半減的な、平面と少し離れていても半減的に出てくることが可能になります。まとめます。本研究では、カメラ1台、プロジェクター1台でシンプルな構成でスクリーン物体の半減的に追求手法を提案しました。そして、感度測定の違いを考慮して、パターン埋め込みを行い、そのパターン埋め込みを利用して IV スリットを実際に埋め込み、スクリーン物体を追跡するシステムを構築しました。今後の課題としましては、リアタイムの追跡を行うための高速化や、より複雑な支援を取り扱うことが今後の課題となります。ありがとうございました
。どうもありがとうございました。それでは、お次にどうぞよろしくお願いします。では、
おめでとうございます。人に目に見えにくい形でこう型を埋め込んで、それで今日もトルフと一緒に興味深くお話を伺ったんですけれども、 SRG さんとか質問なんですが、SRGB のプロジェクションからですね、XYZ に変換機が決まっているという話だったんですが、プロジェクターの、それは投影している光の色に対して XYZ に変換できるということだと思うので、反射した光を放つことで XYZ に変換できるわけじゃないんですよね。でこれ反射という要因が入ってくるので、そこを本当に入れなくていいのかなというところが一点と、あとは見えにくいという必要なことを考えたときに、今度はその、見てるシーンの空間シマークにおいて、同じ広さでも見えるときと見えないときに、人間近くて、そういうのに移動しますね、明るさにも移動しますよね。その辺も組み込んでいくと、本当に見えないような形で、例えば投影しようというパターンも考慮して、格子が強いところには持っていてもいいし、取っていたところに入れちゃいけないんですね。その辺も、一つずつしたいかなと。
まず一つ目のことに関してなんですけども、確かにその通りでして、しかもですね、本研究では、スクリーン自体には発泡スチロールというものを用いてまして、後ろのスクリーン平面は、紙のものを用いているし、バラバラのものを用いているので、確かにそこら辺を考慮してやる必要があると思うんですが、おそらくそれを考慮して計算しても、そのポジティブ・ネガティブというものはさほど変わってこないと思うんですね。
それは今の投影するシーンが発色だからですかね。
そうですね、はい。ということもありまして、本気についたところへの目をつけて、いたんです。
あともう一つの方は、多分投影するパターンに応じて、やっぱりその2次ピー量というのが変わってくると思うので、
そうですね、はい。
それはやりようがあったと。
そうですね、はい。それは確かに、検討してみるとか、そういうふうなところだと思います。はい。
他に何かございませんでしょうか。私の方から、少し伺いますけども、今回非常に面白いことを用いてですね、型を埋め込んでいるんですが、せっかく埋め込んでいるんですが、結果的にはですね、形状がそもそも埋め込んでいるパターンでできることはいわゆるベースファインダーですから、いろんな形状の結束ができるということですから、形状を把握としているのかなと思うとですね、最後はこう単に動いているだけという結果になってしまっているんですけども、本当は多分形状が大学に変化するというようなところを目指されているのではないかなというふうに思うんですが、そこまで、まだ実現できていないのではないかしら、いろいろ難しいところがあると思うんですが、ここら辺どういうものがあるのかお聞かせいただければと思うんですが、
形状がダイナミックに変化するというのは、スクリーン物体の形状が大学に
変化する、はい、それも現実的には測れるのではないかと思うわけですが、公開普及法とのその形状が重なって、合体の、まあ、実施と推定する
ですね、別にその合体という制約と制約とは思っていなくてですね、っていうのも、シーンに対してその動的に何かを投影するといった場合、例えばこのような、アプリケーションを考えてみたら分かりやすいと思うんですけども、この、ランプ位置を動かすとそのテクスチャーの、模様などが変わっていくんですが、これは、反復を、膨大がないと仮定して、まあ、運用に変化するようなものにして楽しいかどうかというようなことがありまして、まあ、本研究を目指すところとしては、別にその膨大という制約を外すということは、あまり考えない
と。そうですか。
で、もちろん、ですね、そのようなアプリケーションではなくて、例えば物体が認定されたときに何かそういうアクション、そういうものを考えた場合にはもちろん協力するし、まあ、そこら辺は、仮定するアプリケーションによっているというふうには考えています。
でもそこでまたこう何かこう引っかかれない感じがするんですが、せっかく空間構造法でパターンを防衛しているのであるから、もし複雑な形が測れるという結果をこう期待したら聞いちゃうんですけども、やっぱり合体という点を重ねてもらってしまうと、ちょっと変な言い方ですけど、もっと気がかりよくても触れられるぐらいのなんていうか、60度の、いわゆる膨大変化になるんですね。しかもモデルがあらかじめ分かっているということであれば、こんなに苦労しなくてもというか、なんとかなるんじゃないかというのを覚えてしまうわけなんですけど、そこはちょっと、私個人的な感想を入っているんですけど、
本研究の、一番の売りといいますか、位置づけとしまして、この C シンプルな実効性というように捉えているんですけども、そう考えるとやはりカメラ、通常の発光カメラを用いて、このような成績を行うと考えた場合はやはりこの投影光というのが非常に邪魔をしてくるわけです。で、それを、可視光カメラ2台、3台、3台で、どうにかなるかといったらやはりそれは難しいと思います。
わかりました。あともう一点、多分今の質問とか似てる雰囲気の質問だと思うんですけども、ウェブあえてこういう、確かに今回視覚としてフォローして今度の研究に非常に興味があって色の解説も加えてできると思うんですけども、もともと投影する方っていうのはこういうアンパンの方を投影したいということが分かっているのであれば、そのパターンのなんていうか歪み方みたいなものがどこにこう見えたかというようなことを利用して、いかに今回の実験ですと平面にアンパンパターンが投影させるときに映るだろうと、アンパンのモデルに投影させるときに映るカメラに映るパターンは違ってくるわけで、その違いをうまく検出してやれば、ウェブ話でもできるかもしれないなと思ってはいたんですけども、そういうことはご検討されてなかったんですか。
実はですね、このシステムにたどり着く前にですね、シェーディングのステレオというのでどうにかできないかというのを実際検討してみたんですけども、そこで、形状が、結局ある程度分かっていないといけなくて、で、どっちが先かっていう問題に行き当たってしまいまして、挫折したという経緯がありまして、で実際はその処方も検討しているというふうに思いました
。分かりました。ありがとうございます。他に何かございますでしょうか。あ、じゃあ
茶の佐藤です。2点あるんですけども、一つは今までこちらの研究っていうのは光の質感とか結構精密に出したいっていうような、材質感とかいかに正確に見ながらやるかってやつだと思うんですけど、その見えにくいにでもこう見えるユーザーから見てなんかちょっと思うと違うものが出るっていうのは、方向転換だったのか、それとも、そういうアプリもあるというふうに考えられているのか、その辺は。
そうですね、やはり最大のモチベーションとなったのが、最近プレイステーションの中でアイドルとかいうカメラで、なんかアプリケーションだったりするのもありますけど、ああいうように家庭で MR を普及してきたという背景がありまして、その、シンプルな実効性というのはやはり意義のあるテーマなんじゃないかということで、カメラのプロジェクター自体どうにかならないかなというふうに追求していた結果、その赤外線を投影するとかいろいろ考えたんですけども、このような、アプリケーションにたどり着きまして、で、その中で何とか頑張ってみた結果が、アプリケーションだったというような感じです。
あいつは去年フェニックスが同じような見えない光を人間には見えないように見えるようになったと思うんですけども、それと比べてどう考えられますか。
不可視光を用いる場合と、このシステム、
あのシステムを使えばそんな特殊なものじゃないっていう主張だった
そこは個人の見解だと思うんですけども、私としましてはやはりその先ほどの日向先生の話なんですけども、その大量に生産されているものを組み合わせて何かやるというのは非常にそれはそれで意義があることだと思いますし、特殊なものを用いてその問題設定を強化したシステムを組むというのもまたそれはそれで意義があるんだと思います。
どうもありがとうございました。もう時間になりましたので、次に伝えております。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは、次の発表に移りたいと思います。次の発表ですけれども、RTK-GPS の完成光合